もしもし、テレホン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。はい、
今日はどんなご相談ですか？
あ、私、数ヶ月前に入籍をしたんですが、
はい、
妻は連れ子がおりまして、
はい、
で連れ子は普通養子縁組にしてるんですけども、
はい、
まあ、自分としてはその特別養子縁組を組みたいので、
は
あ
は
あ、それができるのかどうかということです。はい、
はい、あなた今おいくつですか？
はい、40歳です。
奥様は何、おいくつですか？
27歳です。
はい、連れ子さんっていうのは、おいくつですか？
4歳ですね。
4歳。男の子、女の子？
はい、男の子
です。男の子ですか？
はい、
はい、私、特別養子縁組と普通養子縁組とどう違うかがちょっとわからないんですけれども。
ええ、はい、あ、調べたところでは、
はい、
まあ、簡単に言うと、もう普通養子縁組っていうのは、まあ、戸籍にも例えば今養子って記されてるんですけども、
はい、
まあ、下のもし次子供ができたとして もう次の子が長男とか長女とかですね。
あ、はははは。
で、
は
い、特別養子縁組をすると、
うん、
長男って記されて、
うん、
で、前の生みの親がいますよね、実父ですね。
はいはい、
とはもう完全に縁が切れて赤の他人になるっていうふうに調べて分かったんですけども。
ああ、なるほど。どうしてそういうふうにこう特別養子縁組になさりたいなって思ったんですか？
特別養子縁組っていう制度も私も入籍するまで知らなかったんですが、
はい、
まず戸籍謄本を見たときに、
はい、
これ自分としてはもう3年ぐらい付き合ってて本当もう自分の子供のつもりでいるので、
はい、
これまずおかしくないかって自分の中での疑問が湧いてて、
うんうん、
で次子供ができたとしても次の子は長男とか長女とか記されて、
はいはい、
今の子はいつまでたっても養子っていうのもまず疑問がありまして、
はいはい、
それもあります。もちろん、うん、もちろんそれだけ愛情があるんですけども3年間いて、
は
い、
うんうん、
それプラスその、要はいわゆる実父ですね、子供の、
はい、
にちょっとまあ結構はっきりした細かい額は分からないんですけども、
うん、
まあ、結構な額の借金があるということで、まあ、
だいたい将来的にその前の旦那ってことですよね。
そうですね。
前の旦那だいたいいくらぐらいあるんですか？
妻の話をいろいろ聞く限り少なくとも340万はあるかなっていう感じですね。
ああ、なるほど、
はい、
大きいですね。要するにその前の旦那さんとそういう関係があるとその借金っていうとところも息子さんに関わってくるかもしれないってことですか？
そう、じゃないのかなと思って、
うんうん、
いわゆる普通のって言ったら申し訳ないけど CM とか出てるような一般的なこの金融会社と別に、うん、
はい、
そういういわゆる闇金融からも借りてるもので。
ああ、なるほど、怖いですね。なるほど。じゃあそこから、まあ、新しい連れ子さんを守ってあげたいっていう思いで、
はい、
特別養子縁組をなさりたいってことですか？
はい、そうです。
奥様はどうおっしゃってるんですか？
やっぱり前の旦那と、まあ、やっぱり接触はしないでいいならしたくないけども、
うん、
ただどうしても戸籍謄本とかを送ってもらったりしないといけないもので、うん、接触をしないでいいならばしたくないけども、でももうまあ、もしその子供に害があったりとか、
うんうん、
そういうことであればもうしたいって言ってますね。
その特別養子縁組みたいにした方がいいなと思ってるってことですか？
そうですね、はい、
ちょっとあれですけど前の旦那さんとその奥様ってどうして別れたんですか？
私が聞いてるのは前の夫の、
うん、
まあ、いわゆる女性関係って聞いてますね。
あ、女性関係もあるし借金もあるしってことですか？
そうですね、はい。
なるほどね。もうあなたとしてはもうすっきり全部息子さんもね、それからあなたの奥さんになられた方ももう前の旦那さんとはもうしっかりこう戸籍上もきれいに縁を切ってこちらに入ってほしいなっていうことですよね。
あ、はい、そうです。
はい、じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、
はい、今日の回答者の先生はですね、弁護士の野島理恵先生です。先生お願いします。はい、
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、今養子縁組なさっているお子さんを特別養子縁組にしたいっていうことなんですね。
はい。
で、ただ特別養子縁組っていうと、まあ、お調べになったかもしれないんですけれどもね、はい、これ民法の規定で家庭裁判所の審判がいるんですね。
ええ、
それで、まあ、普通養子の時みたいにちょっと、まあ、届け出して簡単に終わるっていうものではないんです。
はい、
それで、まあ、特別養子縁組が家庭裁判所の審判によって成立するためにはいくつか要件があって、
はい、
まあ、その養親がね、養親の方が、まあ、25歳以上であることとか、
はい、
お子さんが6歳未満であることとか、
はい、
まあ、この辺はクリアできそうなんですけれども、
ええ、
もう一つがですね、実のお父さんお母さんの同意があることっていう要件が一つ、
あ、
つまり本当のお父さんの同意があることが必要で、
はい、
もう一つがその実際の、まあ、お父さんお母さんではお子さんを育ててね、看護しておくことが非常に難しいとか、あるいは非常に不適当であって、何かこう特別養子縁組をしなきゃいけない特別な事情がなきゃいけないんですね。
ええ。
で、これが認められるかどうかってところがやっぱりまあ難しいと思うんですね。まあ、民法で言うと、子どもの利益のために特別養子縁組をする特別の必要性が認められるかどうかっていうところ、はい、なんですけれども、今実際に養子縁組をなさっていて、
はい、
その子を、まあ、特別養子縁組に変えなければならない特別の理由っていうのが、まあ、お話を聞いている限り借金があってっていうことのようなんですけど、それだけだとやっぱりちょっと弱いかなっていう気がします。っていうのはね、特別養子縁組っていうのは、はい、普通の養子縁組と違って、
はい、
実の親御さんとの関係を完全に断ち切ってしまうものなんですね。
はい、
まあ、それをお望みなんだと思うんですけれども、本当に完全に断ち切ってしまうので、
はい、
その血のつながった親御さんとの関係を本当に切っちゃって、それでいいのっていうところをやっぱり家庭裁判所としては非常に気にするんです。でも相続もできなくなってしまうし、まあ、親子の縁を本当に切ってしまう、それだけどうしてもそうしなきゃいけない理由があるっていうのならともかくとして、そうじゃない限りは一応生みの親御さんなんだから、それは残しておきなさいよっていうのが家庭裁判所の発想としてはあるんですね。
うん、なるほど。
で、まあ今ねお話聞いてたら、やっぱり実の子さんと同じように愛情があるから、まあ戸籍もね綺麗にしたいっていうお気持ちはわかるんですけれども、ただそれはあんまり戸籍とは関係なくね、その実のお子さんと同じように愛情を注ぐことっていうのはできるので、戸籍とかそういう形式面にあまり劣らわにならなくてもいいのかなっていう気がします。
ああ、なるほど。はい、
それとまあ借金のことはでもやっぱ気になりますよね。ただ、まあ、お子さんが4歳ってことは、実のお父さんもまだそんなにお年ではないのかな。
27ですね。
まあ、そうすると、まあ、今日明日に相続が発生する可能性が非常に高いっていうわけでもなかなかなさそうですし、まあ、万が一相続が発生しちゃったらね、お子さんの方借金引き継がないように相続の放棄っていうこともできますので、
はい、
そっちの方向でその負の遺産をね引き継がないように手当てしてあげるのが、まあ、最も穏当かなっていう気がしますけれどね。
例えばじゃあ相続の放棄をの手続きを取れば、
うん、
我が子にまあ、仮にその闇金業者からそういう取り立てまがいなことも、ないってことですかね。
そうですね、まあ、相続の放棄は負の遺産が行くことはない。ただし性の遺産も、性の遺産というか積極的なプラスの財産の方も引き継がないんですけれども、
ええ、
まあ、マイナスの財産も引き継がない。ただ借金があるようなお父さんですからね、そんな引き継ぐようななんかプラスの財産があるとも思えないし、
ええ、
相続放棄でいいんじゃないのかなと思いますけれどね。
ああ、うん、なるほどですね。
あ、でもちょっと先生、私聞いていいですか。
はい、
ほら普通の養子縁組だと、
うん、
今そのここのこの今4歳のお子さんは養子っていうあれで入ってて、
うん、
それ明記されてて、で次に生まれる、もしね今の新しいお母さんとお子さんが生まれた時にその人が長男になっちゃうっていう風になったとしたら、いつかその戸籍を見た今の4歳の男の子はショック受けるんじゃないかなと思ったりするんですけど、そういう気持ちの面においては どういうふうになればいいんですかね。
あのそういう事例って確かにあるんですよね。その大きくなって自分の戸籍見て、はい、あれ本当のお父さんだと思ってたのにみたいなね、うん、そういう事例はありますけれども、あのやっぱり親子の間の、まあ、情愛がきちんと通っていれば、いつかやっぱり話されても問題のない時が来るとは思うんですね。
ええ、
うん、でもこちらの方は、うん、あのそういうショックをなるべく受けさせたくないからね。そうでしょ。
あのそうです、はい、
息子さんがね、今4歳のこの息子さんが大人になってもちゃんとその次に生まれてくる子は弟さんとしてきちんとそういうふうにしていきたいからっていう思いがあると思うので、そういうのでその火災に言ってってもダメなんですかね。
ちょっとねそれだけだと難しいかなと思いますね。ただ今のね法律だと、もちろん長男も次男もみんな平等にお子さんをお子さんとして扱われるので、あの、まあ、長男次男という区別はほとんど意味がないということと、 あとやっぱり、まあ、いつかはそれは話された方がいいとは思うんですけれども、まあ、それはやっぱり親御さんが育てていく中で一番安定した時を選んで、まあ、話してあげるっていうことが一番でしょうね。時々本当にずっと話さないでお父さん亡くなってから気づくとかね、そういうこともあるんですけれども、そうだとするとなんで話してくれなかったのかなとか、やっぱりこう残されたお子さんの方はもやもやしちゃって、もやもやしちゃうんですけども、聞く人もいないし、なんかずっともやもやを抱えたままになってしまうので、まあうん、話された方が本当だろうなと思いますし、それが落ち着いて話ができるぐらいの、まあいい成熟した親子関係が築けたら、それはもう本当にベストだなとは思いますけれどもね、
うん、いかがですか、どう思われます。
そうですね、あの、まあ、借金の原因に関しては、あの先生おっしゃられた通り、まあ、相続の放棄という方法が一つあるということを分かったので、まあ、そちらの方を考えてみたいのですが、まあ、須田先生言われた通り、まあ、やはりあの、まあなんかこう自分の中ですっきりしないのが、こう今の子が養子、下の生まれた子が長男、うーんっていうのは正直、まあ、ちょっと残ってはいるんですけども、まあただまあその、まあ、言われた通りやっぱりそのまあね、このなんて言いますかね、この養子の件に関してはもう、まあ、自分はもういずれ話すつもりではもちろん今いるんですけども、
ね、でも世の中の法律がそういうふうになってるとすると仕方がないことなんですかね。
そうですね、まだあの籍入れられて間もないんですよね。
ええ、そうですね、はい、うん、
だからやっぱり気になられるのかなと思うけれども、はい、一緒に暮らされてもうね5年10年って経っていけば、うん、その家族としての関係も固くなってね、その戸籍なんて毎日見るもんでも毎月見るもんでもないじゃないですか、はい、そういうものにとらわれないでね、あこの子がもう自分の子供だって、はい、お父さんだって子供さんも思われれば気にならなくなるだろうと思いますよ。今やっぱりね籍入れられたばっかりだからそれは気になるでしょうね、
うん、わかりました。
どうですか。
あの、うん、まあ、あの今先生言われた通り、ちょっとあのやはりそのまあ戸籍ももちろんあの大事じゃないって言ったら嘘になりますけども、
はい、
やっぱりあの前向きにその関係性ですね、子供との、うんうん、あのたとえそのまあこの自分が話すより前にもし何らかのことをしたとしても、
うん、
それでも揺るがないぐらいの関係を、築いていきたいなとは、思いました、はい、
どうですか、あのこの4歳の男の子は懐いてくれてますか。
あもう それはもうとてもあの自分で言うのもなんですけども、うん、はい、懐いてくれてますね。
よかったですね、本当にな んかね幸せにずっと行かれるといいなと思うんですけどね。
ありがとうございます、
はいはい、奥様にもじゃあそういうふうにおっしゃってあげてください。
はい、わかりました、
はい。はい。じゃあ、お幸せに。
はい、ありがとうございました。はい、
失礼します。
はい、失礼いたします。
失礼します。
失礼します。